説教教会の誕生小宮山剛牧師。
引き続き使徒言行録の箇所を読んでまいります。ペンテコステの聖霊降臨の出来事を何回かに分けて読んでいますけれども、ペンテコステはですね、教会の誕生日というふうにこう呼ばれます。どうして教会の誕生日と呼ばれるのか、そのことが今日の42節を見ますと分かります。ここを見ますと、それまでのですね、ユダヤ人社会と異なる独自の集まりが持たれ始めたということが、そこを読むと分かるわけです。42節を見ますと、まず彼らはっていうのがですね、イエス様の弟子たち、およびこの日洗礼を受けて新たに加わった人たちですね。使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと書かれています。で、使徒の教え、使徒の教えっていうことですから、これはそれまではこのユダヤ人はですね、ファリサイ派の先生、あるいは律法学者の先生のお話を聞くということであったわけですね。あるいは神殿の祭司のお話を聞く。ところがここでは使徒の教えと書いてあるわけです。つまりイエス様の十二使徒、この教え、ですからそれまでのユダヤ人の聖書の先生たちの教えとは別にですね、人たちの教えを学ぶようになった。この人たちの教えっていうのはもちろんイエス様についてのお話であったということができるわけです。それから相互の交わりですね。それまでのこのユダヤ人社会はユダヤ人社会のこう交わりがあったわけですが、群れがですね、集まりがあったわけですが、それとは別の集まり、別の交わりを持つようになったということがここでわかるわけです。それからこのパンを裂くことですね。パンを裂くことってこれは何かと言いますと、これは生産式のことなんですね。聖書の時代は生産式のことをパン裂きと呼んでいました。それは最後の晩餐でイエス様がパンを裂いて弟子たちに渡したということに由来しているわけです。ですからここで生産式という、これまで他のユダヤ人たちが持っていなかった儀式を行うようにこうなっているということですね。それから祈ることに熱心であったと。で、こう祈ることっていうのは、もちろんユダヤ人は皆1日に3度の決められた時間があって、その時にお祈りをしていたのは間違いないんですけれども、ここでいう祈ることっていうのはイエス様のお名前によって祈るということであろうと思われます。つまりそれまではイエス様のお名前によって祈っていなかった、ダイレクト直接神様に向かって祈っていたわけですが、それ聞かれるか聞かれないかよくわからないわけですね。けれどもイエス様という仲介者に、そのお名前によって神様に祈りを届けていただく、これがイエス様の名による祈りであります。ですからここで人の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること、これはいずれもそれまでのユダヤ人社会の習慣とは違う、別の群れ、別の交わりをし、別の話を聞き、別の共同体を作っていったとこう言えるわけです。それでペンテコステの日以来教会が誕生した、こう言われるわけなんですね。それはもちろん人間が作ろうと思って教会ができたわけではありません。聖霊によってこの新しい教会という群れがスタートしたと、そういうことであります。で、その教会はですね、その42節の一つ前、41節を見ますと、3000人の人がこの日に洗礼を受けてるんですね。ペンテコストの日に。それまで弟子たちの群れは何人だったかというと120人だったわけです。ところがこのペンテコストの日の聖霊降臨によってペテロの説教を聞いて、そして洗礼を受けた人が3000人。ですから教会は3120人として始まったわけです。 120人が3120人になった。これは割り算するとですね、26倍になってるんですね。すごいですね。このペンテコストの日に26倍に成長してるわけです。で、このことを考えますときに、今日の世界のキリスト教のことを思わざるを得ないんですね。まあ、今日現代社会においてクリスチャンがすごく増えている国っていうのはですね、まず中国ですね。それからこれは全く意外なことですけれども、イスラム教が厳格に適用されてイラン、ここでものすごい勢いでクリスチャンが増えているそうです。ですから中国ではキリスト教が迫害されてますが、厳しい監視下に置かれてますが、そういういずれも迫害や圧迫のある中の地域で成長してるんですね。ところが先進国ですね、特にこのヨーロッパはかつてはキリスト教国と言われていたわけですが、これが全くキリスト教が振るわないわけですね。特にイギリスやドイツなどに至ってはもう本当に教会がもう誰も来なくなって売りに出たりですね、その売られたものがですね、日本のこの結婚式場に引き取られたりですね、そんなことがこのなされたりしてるわけですね。あるいは教会であったものがなんかショッピングセンターに模様替えしたりとか、そういうニュースを聞く。あるいはこのまだ教会が立っていてもですね、礼拝に集う人が少なくなって、礼拝堂には閑古鳥が鳴くありさまだと、そういうことを伝え聞いたりするわけであります。またこの日本におきましてもですね、この伝道の停滞ということがあっちでもこっちでもこう耳にされるわけであります。そう考えますと、このいわゆる先進国と呼ばれている地域において、このキリスト教会の未来は暗い、そういうこのことを言う方々が結構いるわけなんですね。キリスト教会の未来は暗いんだろうか。私は今日の聖書を根拠にですね、これは断固としてノーと、違うとこう言わなくてはならないと思うわけであります。120人が3120人、26倍、1日にしてそうなったわけであります。それは主の御心ならば同様のことが今日もまた全く同じようなことが起こり得ると、こう信じるのが私たちの信仰であろうと思います。ですからこれは全然暗くないんですね。じゃあ問題はどこにあるのかと、この先進国におけるキリスト教会の停滞の原因はですね、どこにあるのかということですね。それは神様に問題があるのか、あるいは人間の側に問題があるのかということです。これは神様に問題があるはずはありませんから、人間の側に問題があるということになるでありましょう。じゃあ人間の側に問題があるとして、それはこの社会が悪いのかと、社会のせいにするのか、それともキリスト教会の側に問題があるのだろうか、そんなことをこう考えざるを得ないわけです。でそれを一旦置いときまして、今日の聖書箇所に移りたいと思いますが、今日の聖書箇所は2章の37節からですけれども、ちょうどペトロの説教が、聖霊に満たされたペトロの説教が終わったその次の節から今日の箇所になっているわけです。でその直前の36節ですね、ペトロはこの説教の中で、いろいろ語った、このことを私たちはこの礼拝で共に読んできたわけですが、その最後の36節の後半ですね、最後の最後、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですと、こういうふうにこの書かれているわけであります。でこれはですね、ギリシャ語の本文、原文の方を見ますと、この一番最後は、 このイエスをあなた方は十字架につけたと、まあ、十字架につけたという言葉で終わってるんですね。まあ、この語順の違いは、これは日本語の文法とギリシャ語の文法の語順の違いですからどうしようもないわけですが、最後の言葉が十字架につけたという言葉で終わってるわけです。つまりこの神がメシアとしたイエスを君たちが十字架につけたと、こういう言葉で終わってる。大変衝撃的だと思うんですね。君たちが十字架につけた、これは一体どう聞こえるかということですね。聞いて集まってきているこの人たちっていうのは、神殿にいたですね、普通の参拝客、つまりこのペンテコステの物音を聞いて野次馬として弟子たちのところに集まってきたわけです。野次馬で、単なる野次馬として集まってきたわけですね。でこの人たちはエルサレムにいた人たちですから、この時から51日前にイエス様がこのエルサレムのゴルゴタの丘で十字架で処刑されたってことはみんな知ってるわけですね。けれどもこれは前回申し上げましたように、君たちがイエス様を十字架につけたとこうペテロは説教を終えるわけですけれども、しかし、いや俺たちが、私たちが十字架につけたんじゃありませんよと、こう本当は言わなくちゃならないわけですね。っていうのは、この集まってきた群衆たちはみんな51日前のイエス様の十字架を知ってるわけですが、あるものは単に野次馬として見物していたでしょう。ある人は、まあ、祭司長たちと一緒になってイエス様、神の子なら十字架から飛び降りてみろと罵った人もいたかもしれません。あるいはあるものは、ああまた偽メシアが十字架につけられたな、でも関係ないよと言って、無関心だったかもしれないわけであります。ですから、私たちが十字架につけたんじゃありません、あんた何言ってるんですかと、こうペトロに向かって反発して当然ではないだろうかと、こう思えるわけなんですが、今日の箇所である次の37節ですね。人々はこれを聞いて、つまりこれを聞いた人々は大いに心を打たれと、こう書いてあるわけですね。大いに心を打たれた、まあ、別の翻訳ですと強く心を刺されたと、こうなってるわけです。反発したんじゃなくて心を揺さぶられた、ズキッと、こうあなた方が、君たちがイエスを十字架につけて殺したと、こう言われたですね、ぐさっとこう刺さったってわけですね。これは予想外の展開になったわけです。おそらくこの人たちはペトロの説教を聞いてですね、思ったでしょう。ユダヤ人であるこの人たちは救い主メシア、つまりキリストを待っていたはずではなかったか、私たちは。しかしそのイエス様、神様が使わされたこのキリストメシアを見捨ててしまった、信じなかった、神の御心を信じなかった、まあ、そういう思いになったんだろうと思うんですね。それがペトロの説教を聞いて大いに心を打たれた、強く心を刺されたってわけです。反発したんじゃなくて真逆のことが起こったわけですね。ここでそして彼らはペトロと他の人たちに言いました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと、まあ、予想外の改心がここで起こってるわけです。こんなことが起こるんだろうかというですね。でこれが聖霊の技だと聖書は言ってるのであります。なんか物音がしたとか、風が吹いたような音がしたとか、炎のような舌が現れた、これも奇跡でありますけれども、その結果としてですね、聖霊降臨の結果としてこういう出来事が起こったんだと聖書は私たちに力強く 語っているわけであります。これが聖霊の働きによる奇跡だと。人が神を信じるようになる、キリストを信じるようになる、これはある意味で最も大いなる奇跡です。人間の心ってのはなかなか変わらないものなんですね。これは皆さんがよくご存知のことだと思うんです。人の心を変えるってのは最も難しいことであります。それに比べたら山が動いて海の中に移る方がまだ簡単だと思えるに違いありません。でもそれがここで起こってるわけです。何をお前たちは言ってるんだと言ったんじゃない、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったわけです。求める上乾いた心が起こった。先ほどの賛美歌でそういうものが現れていましたけれども、まあ、そういう現象ですね。つまり物音を聞いて集まって、なんだなんだと集まってきたこの単なる野獣馬であった群衆が、このペトロの説教を聞いて心を砕かれたということです。求める、キリストの救いを求める、そういう心に変えられたということです。つまり心が飢え渇いた状態になったということになるわけです。それで彼ら群衆はですね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかとこう問うに至ったわけであります。するとペトロはですね、38節の通りでありますが、ここでペトロが語っていることは3つに分けて考えることができると思います。一つはメインメイン、それぞれ一人一人がイエス・キリストの名によって洗礼バプテスマを受けなさい、その前に悔い改めなさい、そしてその後に賜物をして聖霊を受けますということですね。でまず最初の悔い改めよということです。悔い改めなさいと。で悔い改めるっていうのは、まあ、この世間一般でいう悔い改めとはちょっとこう意味が違うんですね。反省してこれから頑張りますっていうのとはちょっとこう違うんですが、聖書でいう悔い改めよっていうのは自分が間違っていたことを認めようっていうことですね。まず別にこれでいいじゃないか、自分はこれでいいじゃなくて、自分がこう間違っていた、このことを認める。そしてもう一つ悔い改めの意味は心の向きを変えるということであります。キリストの方へ心の向きを変える、とこれが悔い改めですから、まずペトロは悔い改めなさいと言いました。次に先ほど言いましたようにメイメイ、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいとこう言ったわけです。で洗礼とは何って、誰も言わないわけですね。というのはユダヤ人はバプテスマのヨハネの洗礼をみんな知っていたからです。イエス様もバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。そのバプテスマのヨハネの洗礼を知っていた。ですから洗礼というものは知っていたわけです。けれどもここでペトロが言ってるのはヨハネの洗礼じゃなくてイエス・キリストの名によって洗礼を受けと、受けなさいとこう言ってるわけです。つまりこれはイエス・キリストの名によってっていうのはもう少しこう他の言い方をしますとイエス・キリストの権威によってこういうようなことになるでしょうか。つまりこのイエス様の権威のもとに洗礼を受けなさい、イエス様、もっと言えばイエス様の洗礼を受けなさいということになります。そうすれば罪を許していただけるんだと。今先ほどですね、あなた方が神がメシアとして使わされたイエスをあなた方が十字架につけたとこうペトロは言ったわけですが、そのイエス様を十字架につけたようなそういう神様に対する罪、これを全て許していただける、それが洗礼によってということですね。そして3番目、そうすれば賜物として聖霊を受け、これが3つ目です。 賜物として聖霊を受ける。これはですね、ここでの賜物としてっていうのは、ここで使われている言葉で言うと、別の言葉に言い換えると恵みとしてっていう言葉に訳すことができます。つまり恵みとして聖霊を受けますと、こうペトロは言ってるわけです。で、恵みっていうのはですね、この資格取引じゃないんですね。売買でもないんですね。一方的に資格がないのに与えられる。だから恵みなんですね。資格は問わない。あなたがどんな人生を歩んできたか、あなたがどういう罪を犯してきたか、あなたがどれほど神様に背いてきたか、あなたがどんなに愛がなかったか、そういう資格は問わない。賜物として、恵みとして聖霊を受けますと与えられます。こういただくと、こう言ってるわけですね。聖霊を受ける。ユダヤ人たちは聖霊を受ける人っていうのは、旧約聖書ではみんな特別な人たちでした。預言者。だから雲の上という感じですね。でも、まさにイエス様の名によって洗礼を受け、罪を許していただき、何の資格もない私に聖霊なる神様が来られ、迎えることができる。神様に受け入れていただけるんだと、こうペトロは三つのことを言ってるわけです。その結果、三千人の人々が洗礼を受けた。イエス様を信じて洗礼を受けたということであります。さて、この三千人の人たちはですね、ペテロの名説教を聞いて心を砕かれたのかということですね。しかし、このペテロの説教、2章の14節から始まっているわけですけれども、何度読み返しましても、ここでペトロが語っている説教は、キリスト教のごく基本的な原則的なことにのっとっています。全くこの基本的なことを語っている。ですから、これは名説教というわけじゃないですね。よくこの名説教を聞いたら人がイエス様を信じるようになると思っている方がおられるわけですが、そんなことはありえないわけですね。このペトロが語っているのはごく基本的なことであります。じゃあ、どうしてこの三千人の人たちは、野獣馬だった人たちが心を打たれてキリストを信じて洗礼を受けたのか。これは先ほども申し上げたように、これが聖霊の奇跡なのであります。聖霊がペトロの口を用いて言葉を語らしめ、聖霊が単なる野獣馬だったこの群衆の心を揺さぶり、そして心を植え替えた状態にさした。だからペトロの言葉がスッとこう入ってきたっていうことですね。教えが。で、心が植え替えていなければ、これはどんなにありがたい話を聞いても人は耳を傾けることがありません。例えば、どんなにおいしいご馳走を作ってもですね、満腹な人にそれを出しても、いや今お腹いっぱいですと食べられませんというふうに決まってるわけですね。ですから、私はこれでいいんだと、別にキリストなんか必要ではないと、別に救われるなんてどうでもいいと、こう思ってる方にどんなにキリストのことをお話ししても、また別の時に聞くことにしますで終わるわけですね。けれども、この単なる群衆は、いわば最初はそういう状態だったわけです。ところが、聖霊によってペトロの口を通して神の言葉を語らしめ、そして聞いている人たちの魂が揺さぶられ、心が植え替えた状態になる。このままではいけない、どうしたらいいんでしょうかと、こう導いたわけです。それが聖霊の技なのであります。こう聖書は言って、で、最初の方で申し上げたこの先進国における キリスト教会の停滞の原因は何かと今日の聖書から照らして言うならば、それは聖霊を主人公に据えなくなってしまったという教会自体がですね、そこにこうあるということができるわけです。聖霊に頼らない、聖霊に頼らない、聖霊は神様ですから神様に頼らないってことは、それは奇跡が起こらないってことになります。人間の力では人の心を打つことができないんです。どんなにこの名説教をしてもですね、間に合ってるっていう人には何の心に届きません。だからこの魂が植え替わかないといけない、それはこの聖霊の働きによるんだということを今日の聖書は私たちキリスト教会に語りかけていると思います。それはただ聖霊なる神様にしかできないことであると。ですからこれは逆に言えばですね、聖霊なる神様に希望がある。先進国におけるキリスト教会はもう一度聖書を読み謙虚になって、そしてこの聖霊なる神様、三位一体の、一つの威嚇ですね、この聖霊なる神が確かに生きて働いておられるということを認めるところに大いなる希望が開けていると、このように言わなくてはならないわけです。それにはまず私たち自身が聖霊なる神がおられる、つまり主は今生きておられると、このことに立つ、そこに希望と期待が生まれてくるわけであります。今年も間もなく終わろうとしております。聖霊はですね、メイメイと語られていますように、一人一人にもこう働きかけておられるわけなんですね。今年一年、主は私にどんな恵みを与えてくださったか、あるいはどういう神の技を成してくださったか、そのことを思い返したいと思います。そして新しい年に新しい神様の働きを大いに期待するように祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちの自身には希望もなくても、私たちと共におられる聖霊なる神様、そしてイエス様には大いなる希望があるということを感謝いたします。どうかこの主にすがってあなたの新しい希望を私たち一人一人にもお与えください。そしてこの日本の教会、そして先進国の停滞しているキリスト教会にも、あなた新たなペンテコステを与えてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。